デボーション TV をご覧の皆さん、グレースワーシップチャーチの具志堅正人です。今朝も素晴らしい主の御言葉から慰めと励まし、力強い主の導きを受けてまいりましょう。本日の聖書の言葉は使徒の働き5章1節から16節までです。そしてタイトルは神への恐れと不思議と印です。
使徒の働き5章1節から16節。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。さて3時間ほど経って、アナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい。あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。さて、人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。また、エルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。
ペンテコステの日、素晴らしい聖霊の注ぎを受けた初代教会は力強く成長し前進しました。多くの人々が聖霊に満たされ、素晴らしい喜びにあふれたのです。しかし同時に、大きな取り扱い、強烈な内面の取り扱いが起こったのも、この使徒の働きの5章です。私たちは神の恵みと素晴らしい主の働きを信じ、主の憐れみを信じております。しかし同時に、義をもって私たちの内側を取り扱い、私たちを精錬し、成長へと導いてくださる、その主の御業を知るのです。今日のこの箇所では、大きな取り扱いが起こります。それは、アナニアとサッピラの死です。教会のリーダーであったアナニアとサッピラ、主の働きに通じていた人々であったと思います。しかし同時に神の目に彼らのごまかしは通用しなかったのです。取り扱いが起こることは一見悲しみや恐れを感じるものです。しかし自分自身の内側が正しい主との関係にあるのかをテストされ、また同時に私たちは主が私たちを取り扱ってくださるのは、それは神様ご自身の愛と恵みの家であるということを理解するのです。神様の 教会を取り扱うその主権の姿、主が今もなお私の内側に語りかけ、私たちが成長し導かれていくことを願っておられる。今日はこの5章からそのことを確認していきたいと思います。3つのポイントに分けてメッセージを取り次ぎたいと思います。1つ目のポイントです。神への健全な恐れです。神への健全な恐れ。使徒の働きの5章の1節から3節をもう一度読みしましょう。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、自称の代金の一部を自分のために取っておいたのか。その後の出来事の中でアナニアは神への欺きの上に息絶えて死んでしまいます。その後来た妻も同じように神を欺き、命が取り去られます。皆さん、これは額のことを言っているのではないのです。私たちがその偽善、ごまかし、神の目の前に私たちが偽った態度をとる、その姿に対する警告でもあります。私たちは特に継続的に神様の前にごまかしながら生き続けるならば、主の前に主を欺けるかのように歩んでいくならば、何が起こるのでしょうか。もちろんアナニアとサッピラのように生き絶えることはないかもしれません。しかし気がつかないうちに霊的な麻痺を起こします。霊的な死を起こしてしまうのです。愛する皆さん、私たちはこのアナニアとサッピラの出来事から神への健全な恐れを持つことをもう一度確認したいと思います。私たちは気がつかないうちにクリチャン生活のすべてを理解し、また、滞りなく礼拝を捧げ、また当たり前のように行事をこなしているかもしれません。でも気がつかないうちに霊的な麻痺を起こして、その心が神様から離れてしまっているということはないでしょうか。愛する皆さん、主は憐れみ深くあなたに訴えてくださいます。あなた自身が主との関係を取り戻すことができるように語ってくださいます。主があなたの心を取り扱うときに、決して欺きの心を持って、決してその取り扱いに対して心を閉ざすことがないようにしてください。このアナニアとサッピラの死は多くの衝撃を与えました。その当時の初代教会のクリスチャンたちはその姿を見て神への恐れを抱いたと思います。先ほどもお話をしました。私は神の憐れみと恵みを信じております。しかし同時に、神に対する畏敬の念を持つことが、今日のクリスチャンにチャレンジされている一つであると思います。一つ目のポイントです。神への健全な恐れを持つということです。愛する皆さん、心が今麻痺しているならば、気がつかないうちに神様の御心から離れているならば、主よ、どうか私があなたの御心に戻ることができるように、主よ、私の心に触れてください。主の御声を聞いてあなたの御心をなすことができるように、アナニアとサッピラのように心が麻痺してしまうことがないように、私の心を正しく導いてくださいと、ぜひ皆さん祈ろうではありませんか。主はあなたの叫び、あなたの心に触れてくださり、あなたご自身を回復させてくださる。もう一度あなた命を取り戻すということを期待しようではありませんか。二つ目のポイントです。その後の出来事です。多くの神の不思議と印が起こったのであります。聖書を読むならば、このことが記されています。12節。さて、人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。二つ目のポイントです。神への健全な恐れ。その後に、 人たちや、その当時の初代教会にいたクリスチャンたちを通して、神の不思議と印が行われたということであります。そこにあった素晴らしい主の御業は何でしょうか。それは心を一つにしていたということです。皆さん、一致することは神様の素晴らしい御業を生み出します。心を一つにして主を崇めて礼拝し、主の御前に出ることは、素晴らしい神様の不思議と印を表す素晴らしい秘訣であると思います。聖霊様が働かれるときに、私たちは主にあって一つの群れとして、一つの民として歩むことができます。そして彼らは尊敬されていたのです。多くの人々に好意を持たれていました。彼らはクリスチャンであることを隠さなかったのです。よくですね、私の周りでこういうことをですね、聞くことがあります。クリスチャンなんだけども、何年も周りの人々に、そのクリスチャンであるという存在が知られていない。皆さん、様々な状況や私は環境があることを理解します。しかし、私たちは気がつかないうちに恐れに縛られて、自分自身を表すこと、クリスチャンであることを証しすることを忘れてしまう。もしくは控えてしまうことがあるかもしれません。もしかしたらある人は、いや、私のようなものがクリスチャンと名乗るなんてと思うような方もいるかもしれません。愛する皆さん、ぜひそのことを乗り越えてください。まずあなたが自分自身をクリスチャンとして表明し、同時にあなた自身が主との関係を正しく、強く、また主を喜ぶあなたの姿を通して、周りの人々は、ああ、彼らの信じている神様は確かに本物だと理解するのです。初代教会の人々は多くの人々に、周りの人々から尊敬されていました。それは彼らが自分自身が主につくものであること、また同時に主の喜びを表す存在であったことが、このことを通して知ることができます。そして彼らを通して力強い神の御業が起こったのです。私は今でも主の御業が力強く働くことを信じるものであります。聖書に記されている素晴らしい神の恵みと力強い不思議と印は今も表されると信じているものです。どうか皆さん、主はあなたを器として用いてくださいます。恐れることなくイエス・キリストの御名によって大胆に主の御業を表すものであってください。そして三つ目です。そこには解放のミニストリーが行われました。15節を読みたいと思います。15節、16節。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。アーメン。素晴らしい聖霊の御業を通して解放のミニストリーがなされたのです。そこには癒しがなされたことが記されています。そこには悪霊からの解放が行われたことが記されています。私も牧会をしているときにですね、その経験の中で悪霊との対決、また悪霊との解放、悪霊を人々から解放するというミニストリーに携わることがあります。今日でも多くの人々が闇の力に縛られています。時にキリストを信じているという人々の中にも、その心が、魂が闇の力に縛られているということを垣間見る瞬間もあります。しかし私は大胆にイエス・キリストの御名によって、その御名の権威によって、悪しき霊が打ち砕かれる。その闇の力は打ち砕かれる。そのことを祈ってきました。そして解放されていく人々の姿を何度かまた、見る機会にも預かりました。その時に本当に人々がその闇の力から解放される姿を見ることは大きな喜びです。同時にイエス様が今も生きて働いて自由にしてくださるお方であるということを確信しています。聖書には真理はあなた方を自由にすると書いてあります。イエス・キリストの真理は、イエス・キリストの真実はあなたを自由にし解放を与えます。 私たちは今日のこの聖書の御言葉から神への恐れと同時に、今も主が不思議と印をなしてくださる力強い神であることを高らかに宣言するものでありたいと思います。愛する皆さん、主への健全な恐れを持って主との交わりを深めるものとなってください。愛する皆さん、主との素晴らしい恵みの交わりを通して高らかにクリスチャンとして周りの人々に証しするものになってください。愛する皆さん、主との素晴らしい交わりを通して私たちは高らかにイエス・キリストの御名によって闇の力を打ち砕く権威が与えられていることを信じて、真理はあなた方を自由にすると語られたイエス・キリストご自身の自由を表す人々の前に運ぶ存在でありたいと思います。今日の日も皆さんにとって素晴らしい主の臨在と恵みが豊かに表されることを期待します。皆さんの上に祝福を心から祈ります。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。